通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。9月22日月曜日、今日の放送始めていきます。よろしくお願いします。いやー、今週もね、始まりましたね。あっという間にもう9月もね、最後の10日間という形になって、本当気がつけば時間は流れてますよね。いや、これ僕だけかな。いや、共感してくれる人多いと思うんですけどね。いやー、なんかさ、計画的にって言っても、なんやかんやすごいスピードで流れていく。もっともっとね、充実させたいなーと思いつつ、充実してるからこそ早く時は流れるのかっていうふうにね、思ってもいたりもするんですけどね。皆さんどんな風に、毎日をね、お過ごしですかね。今週からまた頑張っていきたい、今日からね、今週も頑張っていきたいと思いますというところなんですけども、昨日の夜ね、やっぱりさ、サザエさんシンドロームじゃないですけど、日曜日の夕方からテンション低いわけですよ。でね、息子に、寝かしつけの時間にさ、いやー、3人で妻とね、僕と息子ね、息子を真ん中に挟んで川の字になってね、寝てるんですけど、いつも明日からお父さん仕事だよ、お父さん励ましてみたいな感じでさ、いつも手つないで寝てるから、その延長線上でさらにちょっと息子に近づいて、ちょっとスリスリってね、ほっぺたでもしようかなっていうふうに思ったらね、暗闇の中で、明確に嫌そうな雰囲気出されましたね。で、二言ですよ。はい、終わり、おやすみ。釣れないよ。いや、今日とかさ、日中結構ベタベタしながらね、遊んでたりしたと思うんですけどね。いやー、ツンとデレをね、巧みに使い分ける悪い男に成長してるんじゃないかとね、ちょっと心配してますけど、これはこれでね、一つの成長の証ということで受け入れたいなというふうに思います。ということでね、今日は月曜日なんですけども、1週間の振り返りとコメント返し、毎週ね、日曜日にこのね、番組はね、1週間の振り返りとコメント返しをさせていただいてるんですが、昨日はね、ちょっと諸事情ありまして、聞いてる方はね、その諸事情の内容もね、配信の中でお伝えしてますので分かってると思いますけども、今日、1週間の振り返りとコメント返しをしていきたいと思います。なので昨日の放送は、今週分みたいなね、感じにしたいと思うので、土曜日までの放送でいきたいなというふうに思います。実際土曜日の放送をお休みしてたので、金曜日か。なので今回はナンバー547、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー552、夜道の企画ライブ、スリーグスイングス、対話はいくらやっても足りないくらいの6放送のうち、コメントの届いた放送の振り返りとコメント返しをしていきます。でね、もう全放送にコメントいただいてます。本当にありがたい限りの前に、実はね、ナンバー546、夜道のお気楽ライブ、スリーグッズイングス、割と得意なことなんですか僕は、にもね、追加でコメントがついていましたので、まず先にね、こちらからコメント返ししていきたいと思います。この放送にね、コメントいただいてたのは、ゆかりんりんさんですね。ゆかりんりんさん、ありがとうございます。一日遅れのコメントでごめんちゃい。また、リアタイもできず、サーセン。バスを降りるときありがとうございましたって言うけど、ごちそうさまでしたはないわでも思わず自分が考えている言葉を言ってしまいそうになるのはわかる。わかるよ。笑いと。ではライブ当日の3つの良いことということで、1つ目、世界陸上の前日でワクワクワクワク。2つ目、織田裕二ファンである仲間と久々に会えたこと。3つ目、オープニングフェスに参加して生の織田裕二様に大好きって言ったら、こちらを向いてくれたこと。もう3番はめちゃくちゃ嬉しかった。アナウンサーさんにも私の声を取り上げてもらって、さらに会場盛り上がったし、最高の一日でした。ということでね、すごいですね、ゆかりんりんさん。バスの話はね、ちょっとすいません、この日の放送ぜひぜひ聞いてみてください。これの話はね、もう一旦完結してるということで、皆さん興味ある方は聞いてきて、僕のね、やらかしが入ってますので、なかなかいい感じのね、ライブになってますけどね。いや、すごいな、もうこのスリーグッズシングスやばい、燃えますね。もう読みながら興奮したもんね。まずね、やっぱ織田裕二ファンなのは、もう僕、ゆかりんりんさんが、ゆかりんりんさんがね、存じ上げておりますよ。 ね、なのでセリクの前はもうワクワクしてるでしょうと思いましたでございますが、ね、なんかお仲間と久々に会えたっていうことと、ね、それなんで会えたのかなってことで、オープニングフェスですよねきっとね、まあ、それに参加されていたということで、ね、しかもこちらを振り向いてくれてアナウンサーさんにも声を取り上げてもらってて、もそれはすごいですね。めちゃくちゃ最高の一日でしたね。いやー、こういうなんかみんなの良いことを聞くことによって、なんか僕だけですか、僕めちゃくちゃ幸せな気持ちになれるんですけどね。いやー、本当にね、いいスリーグッドシングスありがとうございました。続きまして、ナンバー547、1週間の振り返りとコメント返し。この放送にはですね、もみじさん、弁慶さん、そして丸友さんからコメントいただいております。まずもみじさん、断然量より質っす。そしてコメント返しありがとうございました。ドムドムバーガーは日本初のハンバーガーチェーンです。うちの近くにもありましたよ、ということでね、もみじさんありがとうございます。まあね、食事量より質ですかっていうね、ご相談をしてたんですけども、もみじさんは量より質ということでね、はい。そしてドムドムバーガーのね、話に触れていただいてちょっと嬉しかったんですけども、日本初のハンバーガーチェーンなんだあれって。なんか僕、まあ、子供の頃から確かにありましてね、某スーパーの系列に多分参加として入ってたのかなというふうに思うんですけども、はい、ポテトがね、実は大好きでした。今はね、ハンバーガーチェーンマックのポテトが一番細さとかね、仕上がりぐらい好きなんですけど、ドムドムバーガーはマックよりさらに細めのポテトなんですよね。それが好きでね、子供の頃はドムドムのポテトをね、よく食べてたような気がします。子供の頃ってでも自分でね、少し物が買えるようになった時ぐらいですけどね、いやー、もみじさん家の近くにもあったということでね、素晴らしい。でも最近見ないですけど、どうなったんですかね、あるんですかね、はい、わかんないですけどね。いやー、なんかちょっと、はい、いいことも知れてよかったです。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、弁慶さん、わー、コメント返しありがとうございます。嬉しいです。ネットで通販はふるさと納税くらいしかないんですが、電話で通販だったら、冷凍できるケーキだったらあります。ちなみに私のやりたいことは、だんだん有名になってきているタダさんからサインをもらっておくことだったりします。いつも雑談と皆さんのコメントで笑顔をもらって、配信でなるほどと気づきをもらっています。これからも配信楽しみにしています、ということでね、弁慶さん、どうもありがとうございます。いやー、ちょっとあれですよ、URL もコメントでもレターでもいいんで、ちょっと貼っとってください。ちょっと覗きに行きたいです。本当にね。ちょっとね、距離はあるのは存じ上げてるので、なかなか直接行くのはね、本当僕の夢の一つということでね、本当にしておきたいなというふうに思ってるんですけど、なかなかね、遠出しないからね、最近ね。まあでも、ね、行けそうな範囲だったらね、ぜひぜひ行ってみたいなというふうに思いますし、まだまだね、人生長いですから、どんなことがあるかわかりません。ね、ぜひぜひお邪魔させてもらえる機会があったら行きたいと思います。でもその前にね、やっぱり覗いてみたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。てか僕のサインなんかね、いつでも大丈夫ですよ。てか、サインなんかないけどね。はい、ちょっと練習しとこう。開発しなくちゃね。はい、そのまあ言ってもらえてね、本当に嬉しいです。でも本当ね、弁慶さんの言う通り、皆さんのコメント、僕もね、これで笑顔をもらってます。本当に嬉しいなっていうふうに思います。ね、雑談と配信のなるほどに関してはね、とてもとても意識しているところでございますので、まあこうやって言っていただけて嬉しいですし、これからもね、良い配信、楽しい配信にね、できるように頑張っていきたいと思います。どうも、弁慶さん、ありがとうございました。続きまして、丸友さん。コメント返しありがとうございます。のその後、研究においては欠損データとして離脱するという判断にて終了。例の物については自分のケツは自分で拭いてもらうこととし、自分で受け取って廃棄してもらうこととしました。ということなんですけども、これね、このコメント返し聞く前に、その前の配信聞いた方がいいかな。いや、このコメント返し聞いてからそっちに飛んでもらってもいいかもしれないですね。まあ、をね、ちょっと某場所にお忘れした方のね、お話でございます。そしてね、丸友さんはそういう研究に携わっていたというお話でね、はい、ちょっと興味深く僕が聞かせていただいたことに、お答えいただきありがとうございます。欠損データになるんですね。はい、そして自分のケツは自分で拭いてもらうとね、なんともこうしっかりかけられていて、お後がよろしいようで。いや、楽しかった。で、いやいや、でも無事その結末が分かって、僕もね、なんかほっとしました。丸友さん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー548、壁を越えると次の壁が立ちはだかる。息子の成長やお仕事から考えたこと。 この放送にはですね、もみじさんとノエルさんからコメントいただいております。まずもみじさん、私も公務員を39年間勤めてきて、現役の頃は保健所の管理栄養士ですと自己紹介していましたが、退職後はただの管理栄養士、丸裸にされたような孤独感がありました。先輩からも、あなたに頭を下げる人はあなたではなく、あなたを守っている看板に頭を下げてくれてるんだから勘違いしないようにとよく言われてました。壁を乗り越えてもまた壁、サーフィンのように波をスイスイ越えられる人と海に投げ出されちゃう人といいますが、何度も何度も練習や経験をして学習していくことで荒波にも乗れるようになりますね。息子くんもまだ祝日を乗り越えられる日が来るでしょう。ということでね。いや、もみじさん本当にありがとうございます。すごくね、まあ僕ともみじさんはね、近しい環境にいるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあその近しい環境に5つ、もみじさんの方が大先輩っていうね、状況でございます。まあ、専門職、そして地方自治体職員というところでね、まあ共通点があるところなんですけども、まあ、僕はでも実際ね、専門職採用ではなくって、なんかこう、野良専門職というかね、未だに事務職なんですけども、専門職を取ったっていうだけでね、役所としては多分専門職ではないというか絶対違うと思います。まあ、ただね、使い勝手がいいやつだなっていう感じにはなってるのかもしれないですけどね。はい、まあでもうまくね、使っていただければね、それはそれで組織のためになるのであればいいんじゃないかなというふうには思ってますけども、本当もみじさんのおっしゃる通り、まあ僕もね、この放送でお話しさせていただきましたけども、やっぱりね、なんか一人になった時にその自分の価値っていうところにね、やっぱ気づくというか、どういう人間、どういう存在なのかっていうところに重きを置きたいなっていうふうにね、僕も人生で思っています。やっぱりね、大きな会社とかに勤められている方が多く錯覚するところじゃないかなというふうに思うんですけども、本当このコメントでも言われている通り、あなたを守っている看板に、接してくれているっていうところが大きいんじゃないかなというふうに思います。そうじゃなくてね、僕自身と共に、対話してくれる人ね、頭を下げるというかね、一緒に、働いてくれる人、歩んでくれる人ね、そういう仲間がね、増えていけたらいいなっていうふうに僕自身もね、常々思っているところです。本当ね、壁って本当にこう乗り越えられる人と投げ出されちゃう人いますよね。でも本当大切なのはね、何度も何度も経験、チャレンジ、学習、本当にその通りだと思います。まあそれにね、耐えうる状況であればそこにね、まあずっとチャレンジしていけばいい。少しね、難しいなと思ったら少し休んで、また頑張り始めれそうになったら頑張り始めるっていうのも一つの選択肢かもしれません。自分のことを大事にしつつ、かといって、まあ、自分のことを甘やかせすぎずっていうところが大事なバランスなのかもしれないですね。そう、息子もね、祝日を乗り越えられる日、きっと来ると僕も思っています。もみじさんどうもありがとうございました。そしてこの祝日を乗り越えられる日に続いてですね、ノエルさん、勝手にアイデア。曜日かける数字と色で壁を乗り越えられませんか？カレンダーの曜日から縦に当日の数字まで進め、そこで色の数字を指で丸で囲む感じです。月曜日黒、お父さん仕事。月曜日赤、お父さんお休み。わかりやすいかもこれ。そうよね、でもカレンダーって大体そんな感じですよね。その祝日ってやっぱり赤で表記されてますから、そうね、なかなかこうカレンダーを見せながらね、息子とお話をする機会っていうのをしっかり取ってなかったかなと。まあ僕ね、自分自身でカレンダーは実は風呂場に持ってるんですけども、それもね、完全に体重書く用なんですよね。なんでこれをまあ使いながら息子とね、まあ、これじゃ使いながらじゃなくてもいいけど、カレンダーを準備してね、息子と、まあ、僕と、まあ、暦通りのね、生活をしてる2人ですんで、平日と祝日のね、違いをね、教えていけたら面白いのかなというふうに思ったりしました。ぜひやってみたいと思います。またね、報告させてください。ノエルさんどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー549、決めつけないで広がる世界、見立てはスタートライン。この放送にはね、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。仕事上、見立ては必要になることも多々あるんですが、自分の物差しだと偏った判断をすることも出てしまって、仕事で対応した後に、あの見方もできたなとか、こういうことが起こっていたのかもしれないとか、この提案もすべきだったとか、反省することが多々あります。大体そういう時って気持ちに余裕がなかったり、忙しかったりして、想像力が欠如しているんだろうなと思います。日々反省。そして続きましてね、ゆかり兄さんコメント2つに分けていただいてますけども、息子くんが手を振り払って逆に寝かしつけられようとしていた姿を想像して思わず、やるなぁ息子くんって思っちゃいました。これからもっとこういうシチュエーションが増えそうな予感、 うふふということでね、ゆかり兄さんどうもありがとうございます。まずね、本題に触れていただいてありがとうございますなんですけども、そうですよね、その見立てね、やっぱり自分の物差しだけだと偏った判断っていうのはきっとね、誰しもがそうだと思うんですよね。大事なのは、そう思っておくこと、そしてゆかり兄さんのように、その後にね、ちゃんと振り返ることですよね。そして振り返った結果、反省することも大事でしょう。そしてその反省するというと同時に、なぜその反省するに至った状況に陥ったのかというところまでちゃんとゆかり兄さんはね、まあ考えられているというところが素晴らしいなと思いました。僕もね、こういうふうな段取りを追ってね、反省しているタイプなので共通してるなというふうに思うんですけども、やっぱりこれっていいですよね。まあでも全然僕はね、上手にできてるかというとできてないなというふうに思うとき、本当に多いです。ゆかり兄さんも日々反省って書いてるので、まあ、やっぱり人間ですからね。いい日も悪い日もありますよ。でもね、こうやって話し合いながらね、なんか一人で注意するだけじゃなくて、意識するだけじゃなくて、お互いにみんなで意識することによってね、もっともっとね、お互いそれぞれ、そしてみんなのね、人生豊かになっていくんじゃないかなっていうふうに思ってるので、いやー、コメントありがたかったです。そして、息子のことにも触れていただいてありがとうございます。いやー、ほんとね、やりおりますよ、あいつは。はい。自慢の息子ですけどね。本当ね、これからね、もっとこういうシチュエーション増えるんだろうなっていうふうに思いながら、なんかね、寂しいような、でもやっぱりね、嬉しい気持ちでいっぱいです。もっともっとね、息子の成長も話していきたいと思いますので、一緒にこのね、成長を見守っていただければと思います。ゆかりりんさん、本当にどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー550、夜道のお気楽ライブ、スリーグスシングス、支援者が学ぶべくは、支援ではなく、〇〇。この放送にはね、もみじさんがコメントしていただいてます。ありがとうございます。虫の声の BGM いいですね。あと蚊の大敵はトンボなので、トンボをペットにするといいですよ。笑い、結局人なんですよね。ということでね、まあ冒頭のね、初めの方はね、冒頭雑談に触れていただいております。BGM、夜道のお気楽ライブするときはね、最近はね、ほんと虫の鳴き声がね、とても大きくて綺麗なので、もう何もね、 BGM もね、挿入せずに生音でやってます。でもね、いい感じに虫の BGM、 声の BGM ね、流れてますよね。お褒めいただき嬉しいですし、僕も結構気に入ってます。そして蚊の大敵はトンボか。確かに小学校の頃ぐらいにそれ習ったような気がするな。全然覚えてなかった。ちょっと僕トンボを飼おうかな。界隈で、福岡県界隈でですね、トンボにリードつけて歩いているやつがいたら僕だって思ってくださいね。そんなことするやつきっと僕ぐらいしかいないでしょう。いや、僕もするかどうかわかんないけどね。いやでもね、それぐらいトンボをね、ほんとペットにしたい。もう毎晩蚊に噛まれるんですよ。てか毎日蚊に噛まれるんですよ。大変。はい。いやーね、涼しくなってきたのいいけど、早く落ち着いてほしいですよね。そう。そしてね、まあ、本題に触れていただいておりますけども、結局人なんですよね。そう。結局人なんです。ね。でも、結局人なんですよねの部分が、悲しい意味でのね、人なんですよね、じゃなくて、人なんですよねっていう風にキラキラね、話せるような人たちが増えていけるように、まあ僕もね、支援者として頑張っていきたいなという風に思います。もみじさん、どうもありがとうございました。続きまして、ナンバー551、夜道のお気楽ライブ、スリーグッズシングス、夏のすすめるにご用心。この放送にはね、ノエルさん、そして X の方でジョルノさんからコメントいただいております。まずノエルさんの方から読ませていただきます。タイトルをスルメと誤読最近そんなんばっかということでね、いや、シンプルで大好きなコメントだ。ノエルさん、本当にありがとうございます。いや、わかる。僕もね、書いてスルメに見えるなって思ってちょっと見返しましたもんね。合ってた合ってた、スメルって書いてたって思いました。はい、最近そんなんばっか、僕はね、ずっとそんなんばっかですよはい、誤読仲間として一緒に過ごしていければなというふうに思います。面白い誤読シリーズみたいなのあったらね、今度ね、語ってみたいですよね。なんかちょっとライブとかしてみんなの面白い誤読みたいなね、経験談とか体験談とかね、お話しできる機会作ってみようかなというふうにひらめきました。その時はぜひ遊びに来てください。のりさん、どうもありがとうございました。続きまして、ジョルノさんですね。実はジョルノさんはですね、福岡県で、参加しています、プロジェクトですね。地方の、 曲であります RKB 毎日放送さんと、あと古典ラジオのねメンバーでもあります、日本一のポッドキャスター樋口清則さんのね合同のプロジェクトポッドキャストラボ福岡のですねラボメンバー、そして多分同期だな、あの何期生みたいな感じのがあるんですけど、僕とジョルノさんはきっと2期生のはずです。はい。でね、そこで X の方でね、あの引用リツイートしていただいてます。まあそこでもねやり取りはさせていただいてるんですけども、せっかくねまあ音声配信なので音声配信でもね改めて読ませていただければと思ってます。ライブ配信とかしたことないけどおもろいな、スタンド FM でできるんですか、3つの良いことを書き出す、良いですね、実践してみようかなということでね、ジョルノさんどうもありがとうございます。いや、あのいろんなね音声配信ねプラットフォームあると思うんです、まあ、僕もそんなに詳しくはないですけど、まあライブに関してはスタンド FM がもうぶっちぎって面白いと思ってます。うん、あのインスタライブとね同じようにこうスレッドがね流れていくような感じ。ね、ボイシーでもライブとかありますけども、あれってあのパーソナリティがこう読んでいく、そして聞き手側には一つずつしかね見えないですよね、その表示されてるやつしかね。なんでこう流れが分かりづらいというかねっていうところがあるので、今のところね僕はスタンド FM を使ったライブすごく面白いなっていうふうに思っておりますので、もしよかったらねぜひやってみてください。その時は遊びに行きたいと思います。ね、3つの良いことを書き出す、良いですね、実践してみようかな、ぜひぜひやってみてください。あのジョルノさんもですね、あのポッドキャストラボ福岡の同期ですので、あのポッドキャストを当然やられております。絶望の窓際族というね、配信をされておりますので、あの、とてもね、僕は好きでしょっちゅう聞いてるんですけどね。概要欄にね、リンク貼っておきますので、もしよかったらね、皆さんも聞いてみてください。はい、ね、ジョルノさん、本当に嬉しかったです。コメントどうもありがとうございました。そして今週最後ですね、夜道のお気楽ライブ、スリーグッズシングス、対話はいくらやっても足りないくらい。この放送にはですね、ゆかりんりんさんからコメントいただいております。ゆかりんりんさんありがとうございます。ここ数日ライブに行けずすみません、今週はセリクに夢中なゆかりんりんでございますということでね、存じ上げております、大丈夫でございますよ。はい、ライブはライブです。僕もね本当気まぐれにやってますからね、仕事の帰りにやってるんで毎日決まった時間じゃないしね、もう本当ね来てくれるだけでね嬉しいんですけどね、なんかゼロでも全然大丈夫ぐらいの気持ちでねスタートしてるんですけど、なんてね言いながらもう遊びに来てくれたら本当に嬉しいし、何気に毎日ねどなたかが必ず遊びに来てくれているということでね、本当に感謝しかないなというふうに思っております。でもねこうやってねアーカイブで聞いてくれてる方もたくさんいらっしゃることも知ってますし、こうやってコメントいただけるのもね本当に嬉しいです。セリクね、小田裕二さんニュース見ましたよ、今度こそ引退ということでね残念だなというふうに僕自身も思っております。でもねその引退の理由もねおしゃれだなっていう風に思いました。なんか小田裕二さんらしいなっていう風に思ったので、なんかねまた応援する気持ちがねさらに増えましたし、もしね彼がまた元気にやれるっていう風に判断したんであれば、僕はセリクの方からオファーは来るんじゃないかなという風に思うので、あとは小田さんが元気にやれるっていうことであればまたねカムバックあるんじゃないかなっていう風にね思っていたりもしますね。今回僕自身はね世界陸上あまりね見れてなくて、結果を中心にね、まあ、ネットとかで見るぐらいでしたけども、やっぱりねスポーツは本当にね人の心を動かすなっていうふうに思いますし、それと同時にねスポーツを伝える人たちの伝える熱量っていうのもさらにね人の心を動かすことをね加速させるんじゃないかなというふうに思います。選手そして実況している人たちみたいにねたくさんの人の心をね動かすっていうのは僕には難しいかもしれないけども、コツコツコツコツ自分のできることをやってね、少しでも一人でもね多くの人の、まあ、人生がね豊かになれるような、なんかね配信ができればな、発信ができればなっていうふうに思ってます。ゆかりんりんさんどうもありがとうございました。ということでね、今週の振り返りとコメント返し、今週もねたくさんいただいたんで長くなったな、本当に嬉しいなというふうに思います。ありがとうございます。またね、今週も1週間頑張っていきたいなというふうに思います。配信も頑張っていきますので、どうぞ皆さん遊びに来てください。そしてねコメントぜひぜひ書いていってください。それでは本日もエンディングです。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のただに聞きたいこと、質問、相談、何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくは X で、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。そして、私、社会福祉士のただは、様々な媒体、様々な切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では、親バカ投稿、ノートでは、子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では、世間への小言を中心に発信しています。 プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェアなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。